皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が6月の23日ということでございまして、このポッドキャストも322回を、迎えることができました。今日も張り切っていきたいなというふうに思いますが、今日もですね、いつものごとく僕の近況をまずお話しまして、まあ、ちょっとしたお知らせをして、でメインテーマはですね、お客様との距離の取り方に結構悩みますという話を、まあ今時の悩みですけどね、お話をして、で最後雑談で終わるという流れでいきたいと思いますので、ぜひお付き合いをくださいませ。で早速まず僕の近況の方でございますが、まあ父の日がですね、あったわけですよ。一昨日ですか？日曜日が父の日だったわけで、まあ、いろいろ、子供がですね、娘の方が、お父さんに、こう、マッサージカードとか、肩たきカードとかをね、くれましてですね、それはそれでまあ、嬉しいもんだなと思って、喜んでいたわけですが、それとはちょっと別にね、最近、新しく初めての子供のお父さんになる人と喋ってる時にですね、お父さんになるのってどんな感じですかというふうに結構、まあ、聞かれたんですよ。で、こういう話ってなかなか最近はしないので、どうだろうなと思って考えてたんですが、僕のこういう時答える内容って、まあ、大体一緒でして、こう、二段階あると。大体こう、お母さんと言いますか、母親は、生まれた時にはですね、わー、ちっちゃいとか、かわいいとか、愛くるしいという感情が、なんか、もうすぐ湧くらしいんですよね。なんだけど、その父親っていうのは自分で産んでないじゃないですか。で自分の子供なんだけれども産んでないので、感覚的にはそういう感情はあんまり湧かなくて、ああこの子のために俺も死ぬわけにいかないなとかですね、そうかこれからお金のことを考える男性が多いらしいので頑張んなきゃいかんなと、稼がなあかんなみたいなことをですね、覚悟とともにこう思い浮かぶ男性が多いんですって。で逆に赤ちゃんそのものですね、物質としての赤ちゃんはやっぱりお猿さんみたいに生まれてきますから、よっぽどね美男美女だったら違うでしょうけれども、まあ小さい動物みたいな感じになるわけですよ。自分でおっぱい出るわけでもないですから、みたいな話にから始まると。で僕も実際そうだったんですよね。なんだけどこれが面白いもんで、おむつの世話をしててもなんか動物の世話をしてるような 感覚ですよ。感覚、別に動物とは思ってませんよ、もちろん。なんだけど1歳とか超えてくるか来ないかぐらいで歩いたりするじゃないですか。歩く子もいるんですけど、歩くいたりすると、まあ、それ2歳とか3歳の子もいますが、歩く子がいたとしたら、歩ける子だったらね、自分の方にこう、テクテク歩いてきてみたりとか、もしくは、話せる子だったら、パパーなんつって、こう、パー、パーとかいう言葉かもしれないけれども、言葉ができる子だったら、そういうふうにこう、こっち見て言ったりとかですね、はたまた、こちらに笑いかけたりと、明確に、反射笑いじゃなくて、赤ん坊の反射笑いじゃなくて、明確にこちらを認識して、まあ、お父さんだから笑ってるみたいな感覚を持つと、まあ、多分だけど話しかけられた時は一番大きいんですが、パパなんとかでしょみたいな風になってくると、これがもう激変しましてですね、なんか急激に可愛くなるらしいですね。で、僕は実際、そういう感覚ってやっぱあったんですよ。あとはもう大体自分でも気づかないうちに親バカになり、なんか痛い感じになっていくという歴史を歩む人が多くて、で娘が結婚する姿を想像すると泣くみたいな話にきっとなるんだろうなという話をしていました。でもね、結構真面目なお父さんといいますか、すごく愛情いっぱいのしっかりと家族のことをね考えているお父さんというのはそうじゃなくて、最初からそういう感覚らしくて、まあ、こういうのも逆に僕もそうですが、結構自分のことばっかりだったね、わがままなこうお父さんだったりすると、こういう順番になるという話があって、まあ、まさに僕みたいな感じだなと思って、まあ、その相談された方はもっと真面目な人だったので、最初からそうじゃないんじゃないのって話をしましたが、みたいなことをね、ちょっと父の日に考えておりましたということですね。まあまあ、でも、ああいうカードをもらえるのも今のうちかなと思うので、噛み締めたいなと思った次第です。はい、ということで、あとはお知らせですね。お知らせさせてください。一つだけです。ハワイのホノルルで勉強会を7月21日の火曜日に、行います。で、ずっと申し込みを募集しているんですが、ハワイの方からちょっとすごいことを聞いてですね、 やっぱ7月21日の火曜日、ハワイの方って忙しい方が多いし、これ珍しく僕ね、平日開催なんですよね。よく土曜日にやってるんですが、ハワイのホノルルは、こう、なぜか僕は平日に今回してしまったもんですから、いろんな都合があってですね、してしまったもんですから、いろんな意味で、参加をする時間がないって人もいるんじゃないのという話があったので、ちょっと改めて申し上げておきます。一応ね、いうことがありますので、懇親会が夕方6時ぐらいから、やろうと思ってるから、長くやってると思うので、懇親会だけでも、構いませんので、構いませんというか、ぜひね、お越しになってください。ホノルルでやろうと思っています。で、駐車場の件があると思いますけれども、それもご指摘いただいたので、駐車場もね、ローカルの方はなかなかホノルルに、ワイキキに来ないと思いますが、駐車場がね、バリテーションというか、取れるようなところを一応、ホテルの方は取れるそうですし、レストランもそういうところを探しているところですので、確約はできませんが、そういうところをご案内。ホテルは、サンドビラホテルというワイキキのホテルなんですが、サンドビラホテルで、勉強会は1時からやりますけど、一応、細切れにします。参加いただけない、忙しい方もいると思うので、1時からだいたい3時ぐらいまでですね、セミナー形式で、今時の、特にハワイにいる方だったら、日本円でね、収益を上げるときにネットを使うという方法が、ハワイの方でも取れる方法はたくさんあるので、そんな話を僕は今時のものに照らして、お話をするってことをしてみたいなと。人数増えたらまたやり方変えますが、ということをしてみようと思っています。で、3時ぐらいから、今度は勉強会というか座談会という形で、いろんなご参加者がいるから、いろんな意見を聞きながら、質問を受けながらやっていくというような、2段階でもいいかなと思っていますので、途中だけちょっと顔を出せるって人は、そこで来ていただければいいと思いますし、そうじゃないと、昼間仕事であるという方の場合はね、6時ぐらいから、懇親会をしますので、そこでも個別にいろんな話ができると思うので、ぜひ、お寄りいただければなと思っています。仕事がある場合は、夕方からしか無理でしょうからね、懇親会だけでもお会いできれば、こんな風に思ってるけど、どう思うって議論は僕でもできるし、もちろんね、周りの方と親睦を深めていただけると、一番いいのかなと思いますが、ハワイにいると日本人いっぱいいるので、そんなこともないかもしれませんけれども、いろんな、フェーズが同じような方が集まるはずなので、ぜひね、懇親会だけでも来ていただけ、面白い方が、僕知ってる面白い方もいっぱい来るので、面白いんじゃないかなと思っております。なので、ちょっと今日はね、時間の話がちょっと指摘されたので、改めて申し上げておきたいなと思っています。でね、これ平日でしょ？だから僕はハワイにずっといますので、例えば前後する日とかでもいいし、なんかこういう時間だったらこんな風なというような希望があればですね、おっしゃってください。興味全くなければ、全く関係ないんですけれども、興味があるけれども、ホニララだからという条件があるんだったら、合わせることはきっとできるので、なんかね、こんな風になってればいいなということがあれば、ぜひご意見いただければと思っております。少人数だったら、少人数でもうがっつりみんなが知りたいことをね、僕は話していこうと思っていますが、人数が多くなっても、いろいろ、パリでもその前の、アジアでも、いろいろ合わせてやってきたつもりなので、来る方が主役ですからね、こういうふうにしてくれということ、時間帯とかもあれば、おっしゃっていただければなと思って、おりますので、ぜひおっしゃってください。で、勉強会ご参加の場合は、コンテンツラボホノルル勉強会と検索すると、ページが出るので、申し込みは受け付けておりますし、参加は3000円ですけどね、日本円で3000円ぐらいですが、そうじゃなくて、今言ったことで聞きたいことがあれば、海外在住者と検索したコンテンツラボドットネットから連絡いただいたりとか、僕のメールアドレス、Facebook 何でも構わないからメッセージを送っていただければ、いろいろせっかくやるんでね、僕もいろんな方とお会いしたいので連絡いただければなということを改めてお知らせしておきます。 Web のページの方はまだ内容直ってませんが、やり方はそんな風に考えていますし、カメレオンみたいに来る方に応じて変えていきたいと思っているので、ぜひ自由にご意見をいただければと、参加の仕方もご意見いただければと、ご要望いただければと思っているので楽しみにしております。はい、それでは今日のメインのトピックに行きましょう。今日のトピックが、お客さんとの距離の取り方に結構悩みますというお悩み相談に近い形で、お送りしたいと思っていて、公開質問じゃないけれども、これもね、また例により僕先週かな、今日火曜日ですから先週だけでも3人の方とですね、別々にこの話をしました。メンバーさんともしたし、無料相談という形でね、ご相談いただいた方もこの話をしたので、ちょっと話題に上げてみようかなというふうに思ったんですよ。で、 どういうことかというとですね、まあ、ソーシャルメディアと呼ばれるものがありますよね。広義の意味、広い意味では、ブログも入るのかもしれませんが、ブログであったりとか、Facebook であったり、Twitter であったり、Instagram だったり、なんだろうか、YouTube とかね、いろんなものがソーシャルメディアと呼ばれていますが、まあそういったもので、お客さんとの信頼関係というか、関係を深めるというふうには、こうよく言われていますよね。でしかも、ソーシャルメディアなわけだから、双方向の関係を作ってですね、ビジネスをうまくいこうという話ってあるじゃないですか。ありますよね。で、僕もそう言ってきましたし、自分もそうしているつもりです。インスタグラムやってるとは言いませんが、媒体がね、僕の場合は違うメディアを使ってるだけであって、そのようにしてきたつもりです。お客さんとの双方向の関係を生み出しましょうってことがポイントなので、我々みたいな勉強会という形で集まる人もいれば、メールマガジンということでコメントをもらったり、Facebook を使ったりする人もいると思いますが、まあそんなことをやるわけですよね。なんだけれども、これを聞いたときにですね、こう、どうもちょっと躊躇するというか、一抹の不安を覚える方っていうのも結構いるんですよ。いると思うんですよ。で、それは、別にね、そのブログとかメルマガとか、ソーシャルメディアで、お客さんとの関係を深めるということが嫌だという話をしてるわけでは全然なくてですね、全然なくて、なんかね、心配なんですというパターンが多くて、でも今回僕がいろいろ相談をしてもらった方々もそういう感じなんですよね。感じなんです。で、心配ってのは何かって言ったら、今日の表題にある通り、お客さんと関係作ることが嫌なんではなくて、必要ないと思ってるわけじゃなくてね、その、作りたいと思ってるけれども、距離感、お客さんとのこの距離感に結構心配してるっていうか悩む感じが多いんですよ。で、よくわかんないと思うので、まあ、例え話をちょっとしていきたいと思いますが、例え話ってほとんど実話に近いんですけどね。例え話をすると、まあ、例えば、まあ、我々だったら、こう、相談いろいろ話す人は海外の人が多いですから、海外でネットショップをしてるとします。ネットショップ、何か物を売っている EC サイトをやってるとしますね。で、アクセスも普通に集めていて、新規客もコンバージョンして購入してもらってると。いうことだけれども、当然やり口はよくわかっているから、メルマガを出すし、購入者にはメルマガを出すし、ブログも定期的に発信してということをしているので、まあそういう新しく買ってくれるってこと、人以外にいつも読んでいるという人もいるし、同じようにいつもコメントをくれたりとか、双方向のやり取りをしているような、コメント欄かもしれないけどやり取りをしている人がいるようになるわけですよ。そうやってやってると。なると。で、やりとりが出るし、いつもコメントしてくれる人だなぁと認識もこちらはしているので、当然、こう、会話っぽくなるし、いいお客さんだなぁと、その人たまには物も買ってくれるし、ということで、いいお客さんだなぁってことになるんだけれども、こっからが本番でして、こう、ある日こんなメールが来るんですよ。例えば、今度、そちらに伺いますね、みたいな。その人がもし、そうだな。例えばその人がもしバリ島に住んでいる。で、雑貨を送ってるとしたら、今度バリ島に旅行に行けますので、お会いできませんかというメールが来るわけですよ。で、そうするとね、当然最初は、たまにしかこういうのないからと思って、張り切ってこうお会いしようかななんて思っていると、だんだん雲行きが怪しくなってる。なんかそう言ったが最後、おすすめのホテルはどこでしょうかとか、どこの店がいいでしょうかとか、何を食べればいいでしょうかとか、そちらは寒いでしょうか暑いでしょうかとか、なんかチケットはどの子のみたいな話になり、なんか旅行会社かのようなメールがすごく来てみたり、もしくはですね、実際それで終わればいいんだけども、実際お越しになってお会いすると、今度はもう例えば一人だけでいらっしゃっていて、まあ、夜食事なんかをしたりすると、もう個人的なものすごいプライベートな、こういう日聞いていいのかしらみたいな相談をすごくされてみたりとかいうことがあって、なんていうか、まあ、困惑しちゃうと、この人のことまだそこまで知らないんだけどなという正直なね、悪い意味じゃなくて、ダークサイドではなくて、そういうふうに正直に普通に感じる感じとかですね、あと最終的にはもう私も移住しようかしら、河野さんがいるから、まあみたいなっちゃって、あ、マジっすかみたいになるみたいなことを、要するにこういうことを心配しているという感じなんですよね。でも今聞いてる人はですね、結構笑い話じゃないですか。へえ、すごい人がいるんだね、なんて思うかもしれないけれども、もちろん、 レアケースだし、本人もそのレアケースであるってことはこう分かっているんだけれども、こういうことが起こったらどうしようというのをものすごくこう不安に思うことってやっぱりあるんですよね。まあ、女性とかだったら特にそういうのがあると思うんです。こういうことがあったらどうしようというふうに心配する人もいるし、実際一人そういう人がいたんですって場合はもっと心配しますね。レアなケースだと分かってるけれどもまた出てしまうんじゃないかと思ってしまうもんですからと思っていると、でしつこいですがこういうことをおっしゃる方を誤解しないようにこう訂正するとですね、お客さんはお客さんでしょと、客は客なんだから、友達じゃないんだからさみたいな、割り切れる人ってこんな心配最初からしないんですよ。いや客なんだからってことで、もう全然そんなことも付き合いもしないしっていうことだからまだいいんだけども、こういう人はもう優しいし本質が分かっていたりするので、本質っていうかそこじゃないから、お客様はとても大好きであるし、プライベートでもお時間を取るってこともね、私でよければ喜んでできる限りやりたいというふうに思っていたりするんですよ。だけれどもこのなんか急激な距離の詰まり方にですね違和感があったり、距離が詰まりすぎることによってちょっと地雷を踏むと、逆に向こうからのその誹謗中傷に逆転することもあったりしてですね、向こうはね大事にされてなかった、友達として裏切られたみたいな感じで一方的に思うことがあるから、そういうようなことを察してみたり心配してみたり、もしくはそういうことが実際あったりっていうようなことがやっぱあるんですよね。こういう心配ですよ。あともう一つのパターンはですね、まあ、いろんなパターンがあるんだけど、もう一つは例えばね、同じような海外のパターンだけど、海外でアテンド業、僕しょっちゅうこの話をしますが、鉄板だからよく言うんですけどね、アテンド業とかね、ガイド業をしているとすると、これもよくあるんですが、まあ、当然ですが、お金をいただいて、自分の時間をご提供して、満足いただくというような仕事のスタイルでしょ、自分かもしくは自分のスタッフが、そういうことをするというビジネスなわけですね。なんだけど、自分の集客チャンネル、つまり広告とかそういうことじゃないメディアだったりで、たまたま知り合った方、お客様じゃないんだけどって感じで知り合った方と仲良くなって、こちらも気に入ってくださって、まあこっちも悪い気がしないということで、まあ定期的にお茶でもしましょうなんて言われたりとか、同じ国の人だったらね、もしくは遠い日本からそちらだったら、そちらの国に今度行くので、夕食でもご一緒にどうですかとかっていうふうに、こう言われてみたりとかいうことがあったとしますよね。あったとするとなんかでまあまあまあまあそれでまずその不安に思う、こういうことがあったらどうしようって不安に思うこともあるし、こういうことを言われちゃったということもあるかもしれないけれども、一回ぐらいやるんですよきっとね、これぐらいはやるんだけども、そのうちですね、こう私の友達が今度行くのでとかってよく知らない人、全然一緒に会ったこともない人で、ただただその人の友達だという人を紹介され、今度はそのお友達のさらに友達をまたなんかわかんないけど紹介されってなっていて、無限連鎖というか、なんかお友達のお友達のさらにお友達にずっとお友達と接しなくちゃいけない羽目になるみたいなことがあるんですよね。これはアテンドとかをしてる人ってあるあるだと思うんだけれども、この場合もねしつこいですが、これを悩む人っていうのはそもそも客は客でしょうなんて思ってない人なので、だからこそ悩むんですよね。せっかくのご縁は大事だから、頼ってくださるなら最大限手伝ってあげたいなとか貢献してあげたいなと思っているんだけど、この距離の詰め方って言いますか、だってそればっかりやってるともう全然友達の友達はみんな友達だってやってると、そのアテンド業が食い縁なので商売にならないわけですよね。その方に対してどう思ってるかではなくて、連鎖が切れなくなるというところがあって、こういう経験をしたりとかちょっと察しているとものすごく不安になるわけですよ。友達という関係性にすごい不安を覚えて、まあ極端に言うと相手の方がね自分を使ってるだけじゃないかという疑心暗鬼になる人だっているかもしれませんよね。で、誤解なく言いますけど、めちゃくちゃご縁は大事にする人だし、たくさんやってあげたいという人こそこれ悩むんですよ。だからいやいや仕事をでやってますから無理っす、すいませんみたいな、私も仕事やってますからとか、そんなこそでできませんからってはっきり冷たく言い放てる人は、まあ、これはこれで逆の問題があるんですが、あるかもしれませんが、そんな悩まない、そんなことで。そうじゃない方の方が心配する、その微妙な距離感の詰まり方といいますか、とか無限連鎖、友達の友達という無限連鎖にすごいこう心配するわけですよね。てな、まあ大体こんな類の悩みといいますか相談っていうのは意外と多いん ですよね。で、正解は僕ももちろんわかりません。人間関係の話だしね、ご本人の意向もあるし、人と人とのつながりなんて通り一遍に話せるものではないので、まあ、正解なんてことは説明できないけれども、僕が思ってることですね、思ってることとして、距離の取り方という意味だけれども、大きく分けると、二つの方法しかないなと思っていて、これをちょっと今日はシェアしたいんですよね。まあ、いよいよ、本題ですけれども、主題歌なんですが、で、改めてもう一回言っておきますけど、お客さんはお客さんでしょなんていうことは僕はあまり賛成ではない。今時、かっこつけてるわけじゃなくて、今時ではないです。今時ではないから、そのサービス上、なかなかうまくいかないんじゃないかなと思うからね。お客様、まあ、仕事の面白みというようなかっこつけた言い方もあるけれども、もう、マーケティングの、その、やり口として、そのお客様との関係性を双方向で保つということだったり、全力で価値を提供するということは、もう、当たり前だと思うから、これはこうです。だから、客は客だから明確に分けろという提案は今日の、僕の中にはあまりない。そういう方もいると思うけど、僕にはあまりないんですよね。で、じゃあ、方法っていうのは、信頼関係を双方向に頼むことは前提なんだけど、じゃあ、その悩みと不安はどうするのかって思うとですね、僕は大きく分けてやっぱ二つしかないと思っていて、一つ目はより具体的な方法、二つ目は僕は採用してるけど、あまりおすすめしない方法なんですが、選択肢は二つ。で、一つ目はですね、距離を保つ手順というか、違うな、距離を保つツールと言いますか、距離を保つ手段を持つということが結構大事かなと思っています。まあ、しつこいですけど、そのお客様との関係性を深めるわけだし、人間関係なんだから、本当に深まりたくて、そもそも本当に友達になりたいなと思う方だったらなればいいですよ。距離なんか関係ないからぐっと近づけばいいと思うんですが、さっき言ったね、そうしようと思えば思うほど、そのレアだと思う、その距離感についてすごくあたふたしちゃうっていうか、戸惑うようなお客様に出会う確率も驚くほど上がっていくので、そういうことにならないための話を僕はしています。で、これはやっぱ手段を持つことだと思っていて、ツールなんですよ。どういうことかというと、そのさっきのケースは全部お客様と接触するときのタイミングでその違和感が出てるわけだから、そのすべての接触をするところ、お客様のすべての接触する機会にですね、仕事としてのイベントと言いますか、なんか、イベントか、要するにイベントですね。すべての接触する機会を仕事のイベントというふうに置き換えておけばいいんじゃないかと、これテクニカルですよ、思います。例えばね、これ例を言わないと伝わらないんだけど、さっき言ったね、今度行きますよとかいろいろあるじゃないですか。っていう時にはですね、例えばサンプルですけれども、なお、実際にご旅行にお越しになられたお客様のために、ご友人のようにおもてなしをしたいというふうに私は常に思っております。そのために定期的なお茶会を現地で開催しています。ご参加の方にはお店の俺側の見学をいただくことはもちろん、地元の人しか知らないようなスポットにご案内し、とっても美味しい地元のおすすめレストランで食事をご提供させていただいて、大いにお話ができれば私はとても楽しいですと。コースはここ行って、ここ行って、ここ何時ぐらいから何時ぐらい、ここは相談しながら決めましょう。お一人様大体2万円でございますとか1万円でございますとかいうふうなご希望の場合はご連絡くださいというふうな、この接触機会を最初からもうサービスにしておくと。よくあるんですよ。有名な会社が見学者が多すぎて、それをもうオフィスツアーという開催日を決めて、そこだけで来てくださいというふうに割り切っている場合もあります。全然、それで角が立ったと聞いたことはありませんしね。もちろんそこでお金をもらう会社もあれば、無料でそのオフィスをする会社もありますけれども、イベントごとにしてる、しょっちゅう受付にしてきてね、すいません、今業務中だからって断るよりは100倍増しだし、業務中でいつも案内させられて大変だなということもないじゃないですか。ちょっと来ましたなんて言われてもいつも困ると思うんでね。ということと同じノリなんですね。こういうツールを、準備しとく。言い訳として準備しといてあげればいいのか。もちろん実際やればいいですけどね。実際やればいいんだけども、と思うんですよ。これは海外の方が帰国した時に、困ってても同じで、ご親睦を、皆さんと深めしたいと思っているので、お世話になっている大切なお客様をお誘いして、ランチ会をさせていただく予定ですと。ぜひお会いしましょう。というふうに、こういうふうに言っとくと。こういうことです。これもツールじゃないですか。そしたら、 個別に会うということはもちろんできるけれども、お客様という適度な距離感を持ったまま親睦というふうなものは紡いでいけると僕は思うんですよね。でもしつこいけど、本当に友達になれた人はこっそりなればいいんですよ。そんなこと関係ないんだから。だけども、こういうのがなければなかなか角が立つという、まあ、角が立つというのが非常に言えて妙だと思うんですが、女性とか特にそういう関係性があると思うので、僕のアイデア、テクニカルのアイデアは、こうツールを自分に用意しておいてあげるといいんじゃないかなと思いますし、あとその、なんていうかな、例えば苦手、まあ、ぶっちゃけ嫌いとか苦手な人だったらね、お茶会の予定が組めればいいんだけど、今回はすでに満員なんですよとか、今回予定が、お取引先と会うことで予定がいっぱいでとか、家族と会うことがいっぱいで、今回のお茶会は予定できる予定がなくて、次にまた帰ってくるときぜひお願いしますって言っとくとか、さらには、昔からの友達と私何年も会ってなくて、そのみんなと会ってると時間が埋まっちゃって家族にもケアしなくちゃいけない。だから今回お茶会入れることができないんです。ごめんなさいって言ったら、別に優先してなくないでしょ。お客様よりも、その、ね、家族だったり、昔から友達の人を優先することに何も語弊は僕ないと思うので、こういうのは距離の保ち方はあるし、逆にだからあなたと会えませんではなくて、だからお茶会を今回はできないんですと言っとけば、それで私は会う人なんですということが伝わるし、そこでしつこいけど、お世話になってて本当にこの人と会いたいなとか思ってるんだったら本当に会えばいいんだけど、そこにたくさん買ってくださってるからなということは必要ないと思います。いや、もちろん商売上手でこの人からたくさん買ってもらってるから打算的に会いたいんだったら、いや無理して会えばいいんだけれども、それだとさっきの心配事って多分そういう人しないので、打算的にきっと会うんだろうなと思いますから、今論じてもしょうがないのかなと思いますね。これがやっぱりテクニカルな僕のね、結構いいんじゃないかなという方法です。よくケースごとにね、この話を僕するんですけれども、多分初めてしたかもしれませんね、この8年間ぐらいで、と思ったりします。で、もう一つ、じゃあ僕はこれをしてるんですかって言ったら、僕はしていません、していません。で、なぜかと言いますと、なぜかというとね、僕はもう一個の方法を取るんですよ。で、これは僕の好きな方法なんですけれども、あんまり真似して、もらうのは難しいかもしれませんが、簡単に言うとね、お客さんとの距離というものを僕は自らゼロにするという、ことをしてます。乱暴な方法ですね。僕らということですね、僕の会社といった方がいいけど、そういうふうなことをモットーにしていこうとしているし、僕自身がそういうふうに選んでいますね。で、すごいけど、コンサルティング業という人のためにこう貢献するというようなことを使命にする仕事だからこそできることかもしれないし、このビジネスそのものが思い入れがなければこんなことを言ってられないから、別に真似しなくていいんですよ。真似しなくていいんだけど、僕の方法だけ、方法論、こういうことをする人も世の中にいますからね、言っときたいなと思うのは、結局ね、お客様と事業者という関係性はあるけれども、別の側面は友人になるということなんですよね。で、これ言うとみんな笑ったりするんだけども、友人のように振る舞うのではないですよ。友人になるんです。友人のように振る舞うんじゃないんですよ。すごいけど。友人になるということまで逆に踏み込んじゃいます。さっきのこう、距離感の話をして、僕は距離をゼロにするって話をしているので、で、もちろん、お客様と呼ばれる皆さんにとってのお客様次第なところはありますよね。こちらが一方的にそんな風に友人になると思ってたって、そうじゃない、いやいやいやって思う人だって絶対いるし、まあ、それはそれじゃないですか。それはそれなんですよ。それはそれだけれども、こちら側が勝手にそう思うかどうかというのはもう勝手じゃないですか。いや、私のことは友達になろうなんて思わないで、なんて言われたらまた違うでしょうけど、それは違う話でしょ。僕らが友人なんだからあなたも友人と思いなさいなんてことを言ってるんではないので、距離感を自分でゼロにするっていうだけなんですね。そうすると結構シンプルで、僕もこれ気づくの相当何年か経ってからなんだけども、200% で何かやっていけたいなと思うし、普通に思うし、で、もしですよ、何かをやってもらえたとしたらすごく嬉しいから、またさらに 200% で貢献しようかなというふうに思っておけるというところで、ものすごくシンプルに全てを捉えることができるわけですよね。そうと、まあ、なんか与えるとか与えられると、与えられたくないとか与えたくないとか、これ以上与えられないなとか、僕はそれ以上のお金をもらってないなとか、あの人からはそれ以上のお金をもらっていないなとか、違うな、なんだ、そう、それ以上のものが僕は返せないなとかいうことを議論しなくて、自分の心で議論しなくても済むわけですよ。なので、我々みたいな業種にはぴったりだなと思って、 僕はそういうふうに導いていったんですが、最後はですよ、話せば長くなるからもう話しませんが、機会があれば一晩ぐらいかけて話しますけど、みたいなふうに、僕は思っていて、距離をゼロに詰める、わざと詰めていくってことが、とても大事です。で、しつこいですけど、人類みんな兄弟みたいな話でね、こんな考え方を共有できません、複数の人とは。だけれども、こちらが何があっても貢献してあげたい友人だと思っているということだけなんです。単純に言って、ね、そしたらしつこいけど、与えてもらっても与えて差し上げても損とか得とかみたいなことは考えなくて、済むわけなので、双方向の、距離感がということもなくなってくるわけだから、僕はこういうことをクソ真面目に考えているし、少なくとも僕の周りで話す人の中で、サービス業で小規模ですね、1人から、10人ぐらいまでなのかな、 4,5 人ぐらいまでかなぐらいの組織だったら、こういうことは十分やってる人は多いなというふうに思いますね。で、もしね、これを、なんか全ての方が、僕らがそう思ってても、全ての方がそうは思ってくれていなかったりとか、逆にそう思って、いてもね、なんか、そうか、そういうことだったら、自分たちがおそらく嘘っぱちになってるだけなので、それは自分たちを反省はしないかもしれないけども、振り返るということだった。それもシンプルでしょ。みたいなふうに、考えていけばですね、逆に距離をゼロ化するということになってくるのかなと思います。これはすごい思い切りがいるし、さっき言った事情がありますからね、すべての方が適用できないとは思いますよ。できないと、もし、その完全に損しちゃって終わっちゃうというふうに感覚を持って、結局こういう方法は今は取ってない人がいるかもしれませんが、もしかすると、業種だったりね、自分の思い出が合っていないのか、はたまた、お客様の、選び方といいますか、みたいなところがね、こう選ぶって言ったら失礼だけれども、そういうところが、間違っていたということかもしれないので、またやってみてもいいのかもしれませんが、こんなことを僕は、やってますね。だからこの2つの方法だと思います。ただ、全般的にはソーシャルメディアとか含めてね、お客さんとの距離感が結構心配だという人は、僕の今日言った1つ目の方法でツールを使った方が、気が楽じゃないでしょうかという話を、ちょっと、したかったんですね。いかがでしょうか。後者だという既得な方はぜひ連絡いただいて大いに語りたいなと思っておりますので、連絡をいただければと思っています。どっちにしろ気楽に行きましょう。ツールの話ですからね、気楽に行きましょうというふうに思いますね。嫌われてなんぼってのあるし、ビジネスのステージだったりして、一定期間が好きな人が A チーム、嫌いな人が B チームでも、あるステージを超えると僕らのことが好きな人が A チーム、嫌いな人が B チームって逆転したりするような、ところもあったりしますからね。そういう意味では、いろんな意味で、気にしないのが一番ですが、元気にやっていきたいと思います。すみません。じゃあ今日の雑談ですね。今日の雑談ですが、今日の雑談はちょっとトピック、出来事に近いですけども、僕はね、海外に、いるメンバーさんが多いでしょ。で、特に海外のメンバーさんがですね、帰国してきた時に、ランチをしましょうって話すことがよくあるんだけど、なんとなく意地になって、最近同じ蕎麦屋さんをね、予約するようになって、例のあそこですよみたいな感じで、みんな、我々のメンバーさんだけが見るような写真を見たときに、あの蕎麦屋さんだって分かったりすると面白いので、あれのここですよ、なんつって、こう、秘密の蕎麦屋さんがあるわけですが、そこに集まってます。でね、今、実はアメリカって子供たちが夏休みなので、子供を持たれている方々、特にお母さんのメンバーさんは、帰国なさる方が多いんですね、一時的に。で、子供を学校入れるんだ、なんて言いながらね、いらっしゃる方が多くて、そういう意味で、今のシーズンってすごく、ラッシュで、だからいつもこの時期に勉強会を僕やってたんですが、今年はちょっと抜けちゃってね、できなかったんですけれども、ということで、帰っていらっしゃったら週に2回ぐらいは僕、ランチしてると思うんですよ。で、その時ね、大体は、やっぱり、別々の人たちを引き合わせることが僕結構好きなので、今回もね、アメリカのニューヨークで、プロのミュージシャンをやっている、メンバーさんがいらっしゃる、付き合いが古いですけどね、がいらっしゃって、男性ですけど、プロのミュージシャンの方と、あとメリーランド のメンバーさんが、この方も古いお付き合いでね、非常によくしてもらってますが、お二人がたまたま同時期に約束できたから、日付も合わしちゃって、で、ランチも、合わしてですね、で、三人で会うという会をしました。で、ビジネス、初めて初対面ですね、二人はね、僕は二人とも知ってますけど、で、ビジネスも全く違うし、ルーツも違うしね、やってるビジネスモデルも全く違うんですけれども、 でもね、この2人は面白いと思っていただけに、やっぱり面白くて、最高にこう面白い話ができたなぁと思いますね。で、なんか不思議なもんで全然違うんですが、話してるとこれまたまあ似てるんでしょうね、根っこが。あの刺激を受けているポイントがあってね、お互いがお互いに刺激を受けていて、あ、こういうことをしようと創造的になったりとかする瞬間が、やっぱ会話の中で、もうある瞬間が何回かあったんですよね。それ見てて、おーと思って僕も、あ、なるほど、そんなこと言うか、みたいなことがあったので、やっぱりね、こう、なんつったんでしょうかね。まあ、それ言うので面白かったですよっていう、まあ、自慢が一つと、あの、自分の知らない土俵の話、特に一人は音楽で、もう一人は違うビジネスですけれども、全く違う土俵の話をね、興味ないからじゃなくて、一生懸命聞くということをしているとですね、こう、ほんと見聞が広がるし、視野も広がって、なんか、独創的なアウトプットにパシって変わる瞬間があるんですよね。これはね、僕も自分で実感するので、やっぱり皆さんね、僕もですが、よく知らないことを知る人で、よくふーんって思ってても、なんでなんですかとか、どうしてですかとか、それがどうなってるんですかとかって、めんどくさくなくね、めんどくさがらないと思うから相手も、一生懸命聞いてですね、感心していればですね、絶対役に立つじゃないですか。と思うので、僕もね、昔はそういうの興味持ってなかった。意味ないとかいうのが口癖だったので、それつまんないやつだったんですが、そういうこと言わなくなってからですね、こういう、バシバシっとこうなんか思いつくような瞬間が生まれやすくなったなって気もするので、逆に生まれないなと思ってるときはそういう人と会ってないときなんですよね。だから結構ね、そういう異分野のことを一生懸命聞くというのもとても大事だし、異分野の人同士で合わせるって興味ねえって話があるんだけど、会った方も絶対まんざらじゃないので、そういう場合は少人数の方がいいんだけど、そういう場をね、根っこが同じだなと思う人だったら、引き合わせてみたりすると、面白いんじゃないですか、というような、おすすめで、ございますね。はい。まあまあ、それが今日の雑談でございました。じゃあ、これぐらいで終わりますが、あ、実はね、僕、最近、なぜやってるかは後ほどご説明しますが、ツイッター、今更ながら、ツイッターを再開しております。もともと河野達夫と検索いただくとアカウントがあるんですが、そこでね、相当書き込みをしておりますので、全然ね、こういうネタでは出てこない話もしているので、まあ、僕にとってのアウトプットの新しい試みとだけ言っときますが、またなぜかって話はおいおい公開しますけれども、公開もクソもねえか、まあ、ケチくさいこと、今時間ないから言わないだけなんですが、なので、ツイッターやってます。なので、まあ、ツイッターやってる方は、ぜひぜひ僕に絡んでいただければ嬉しいなと思って、で、おります。はい。あと、無料相談か。無料相談しょっちゅういただいてます。最近また加速してて、一日何本かね、メールをいただくようになって、ポッドキャストの方もいただいてて、とっても嬉しい限りでございます。もう、1から10まで、いろんな相談いただいても、楽しい限りですが、僕にできることは全部、お返事をしたいと思っておりますので、相談してください。何でしたっけ？海外在住者と日本語で検索して、コンテンツラボ .net の無料相談フォームからいただくなり、メールでも構いませんので、どしどし募集しております。あとは何だったっけ？ハワイか。ハワイの勉強会、ですね。一部だけ、二部だけ、セミナーの部だけとか、勉強会の部だけ、懇親会の部だけでもいいので、仕事終わってから、ぜひ会いましょうよ。言ってるので。ということで、お待ちしております。はい。それでは今週も以上となりました。今週6月最後の週になるのかな。皆さん張り切っていきましょう。ありがとうございます。それでは最後にですね、ちょっと勉強会に来ていただきたいということもありましてですね。あと先日、リスナーさんからですね、勉強会で何やってるかってことが実際不安だという話があるので、どんな風景かっていうのを音だけでいいから流したらどうですかというアドバイスをいただいたので、ちょっと今日は去年の春に、パリじゃなくてロンドンでやった時の勉強会の様子をですね、生で、まあメンバーさんだけに僕中身は、実は公開しているので、保存してあるんですけども、それをね、収録したものがあるので、少し一部一部、ピックアップして、まあ 5分ほどでしょうか、今ちょっと流してみたいと思いますね。最初に僕がちょっと説明してたりとか、みんなでね、アイスブレイクしてるシーンとか、いろいろ、情報をシェアしているところを飛び飛びで流しますので、うん、なるほどね、ということで、感覚的に掴んでみていただければな、というふうに思います。
お話を聞くというスタイルをしたいと思いますから、まあ、何でもいいから、突っ込んでいただければな、というふうに思いますね。 ということで、まず僕が20分ぐらい少しお勉強の時間を作りたいと思うのですが、今日お勉強の時間を作りたいのは何かというと、テクニックの話をしてもあんまりつまんないと思いますから、今時のオンラインビジネスというテーマでちょっと話したいと思いますね。この1年この話をよくするので話したいと思いますが、皆さんのやってることとぶっちゃけあんまり関係ありませんけれども、今2014年の今ですね、オンライン、つまりインターネットでお金を儲けるということがどうなってるかってことは知ってた方がいいと思うんですよ。っていう意味で説明しますよ。だから僕もやってないことを話しますし、皆さんもやってないことを話しますけれども、知ってて損はないので聞いていただければなと思います。で、途中でツッコミを入れてください。まずですね、今何が起こってるかというコウノシラベの話をしますけれども、この5つのことが起こっています。これは実感ある方もいると思いますが、5つのことが起こっています。まず1つ、ここにいる方はほとんどがインターネットで広告を出してお客さんを取るというダイレクトマーケティングを使う方が多いので関係するんですけど、広告費がものすごい上がってます。これは田中さんと知り合った5年前とかだったら1クリックが10円で出せたものが今は40円から50円ぐらいになっていると思ってもらって、一般的な店と同じことが起こっていて、量と規模、つまり大きな会社が数とかお金とかって規模で支配するって世界になってきてます。考えれば分かるんですけど、やり方はみんな一緒なんですよ。暇つぶし時間の奪い合いなんです。意味分かる人いるわけないですよね。
やり方がずっと今のところこれまではうまくいってきてるかなという感じなので、まあ、今もう一人お手伝いしていただいている方もいるので、うん、だいぶ
楽な、
一時期もうアップアップでしたけど、ちょっと楽になりました
ね。ああ、なるほど。これエリアがいっぱいあって恐竜学の方もいるんですけど、僕の感覚的にはフランスが一番うまくいってるんですね。フランスの留学っていうのは何か、フランス留学は斡旋をたまなくちゃいけないようなポイントがあるんですか。
そうです。まず英語と違ってちょっと言語の壁が
話から変えましょう。あ、そうですね。でスペインの方もやってるんだけど、スペインの方との引き合いが全然違うんですよ、僕の感覚的には。数が全く違うというか、規模が違うというか。
これは休憩中の音声ですね。
まあ、そんなに遠くじゃないから、そうすると、どうしようかと。私の感覚だと日本で、売れてないものは こういうのいいんですよと言ってもなかなかヒットしないので、果たして売れるんだろうか、自分でそういう投資をして売ってもいいものだろうか、あと化粧品といってもやっぱり賞味期限があるので1年、2年ぐらいでそこのリスクをかけてもいいのかなと。